プルの炎のノープロブレム。皆さんこんにちは、プルの炎です。この番組はプルの炎ちゃんがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。炎たん引退します。わー、パチパチパチ。実は一番最初に発表したのは SNS じゃなくって、このラジオクロニクルさんの公開収録で発表させていただいたんですよね。そう、なんかね、ついこの間イベントで皆さんに会わせていただいたんですけど、その時来てくれた20人には先行で一足先にお知らせさせてもらってました。そう、ちょうどね、発表したいタイミングと、まあ、お世話になったラジクロさんで発表したかったっていうのもあってね、その場にいた20人は先に知ってたわけなんですけれども、でも発表まで誰も漏らさずにいてくれて、ちょっとね、数人ちょっとこいつ怪しいなみたいな、大丈夫かなみたいな怪しい人がいたんですけど、本当にみんな誠実にね、内緒だよって言ったことを守ってくれて、おかげさまで安心して落ち着いて発表することができました。はい、5月末でフルの方の完全引退ということで、残り約2ヶ月ぐらいですかね、ファンもほのたんも藤倉さんと一緒に楽しんで過ごせたらいいなと思いますので、本日もぜひ最後までよろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それではフルの炎のノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。フルの炎のお便りコーナー。このコーナーはフルノさんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、今回のトークテーマが、良くも悪くも旅先での思い出はありますかっていうのを聞いたんですね。そう、最近私台湾でお仕事させていただいて、まあその半分もうファンのみんなとの旅行みたいな感じですごく楽しく過ごさせていただいて、そう、みんなはどんな思い出があるのかなと思って、台湾に限らずいろいろ聞いてみたいなと思ってこのテーマにしました。ラジオネームぶどうちゃん、フルホノちゃん、いつもプリプリでありがとう。私の良くも悪くも旅行先での思い出ですが、18歳の時に行った2週間の免許合宿です。島根に男友達4人で同じ部屋に住み、慣れない自炊、田舎でやることなし、ストレスのピークに達した合宿終盤の夜、部屋のドアを叩く音が、開けると別で合宿に来ていたギャル2人が乱入、一緒に飲もうよと言われました。ギャルはジェラピケのモコモコを着ており、いい匂い、完全にこれはいける流れ、こんなエッチなイベントが起きるのと思ったのですが、私を含めた2人は乗り気、あとの2人は別にという感じで、乗り気の2人に彼女がいたので彼女に告げ口されちゃうかもという恐怖心から結局お断りしました。次の日、とりあえずワックスで髪の毛を立てて実技講習に向かうのですが、ギャルはその日に帰省、浮気することなく良かったのかもですが、あんなエロそうなイベントは人生でも起きないだろうと未だに考えます。いやー、こんなにちょうどいいエピソードってあるんだと思って、私はすごく嬉しかったです。そんな、なんか本当に AV みたいなことがあるんですね。もうタイトルまで思い浮かんじゃうような、こんなエッチなイベントはね、私はないんですけど、でも私も免許持ってるんですよ、実は。そうそう、私も結構田舎の出身なので、もう田舎っても免許取るのは結構当たり前みたいな感じでみんな持ってるんですよね。そうで、私ペーパーなんですけど、まあ一応免許は持ってて、19歳の時に取ったんですよ。専門学校1年生の時に取って、まあそれってね、こうちょっと遅いんですよね。大体みんな18歳、高校3年生の春休み、まあ進路も決まってみたいな時期にみんな取るんで、まあ通ってた時に結構高校生ばっかりだったんですよね。そう、そこでね、私は逆に男の子からナンパされました。ど田舎のもう汚い木造の自動車学校で、 ちょっとなんかみたいな、ちょっと可愛いねどここうみたいな。でも私19だからさ、いやちょっと内緒ですみたいな。でもね、ほんとすごいなって思ったんですよ。だって自動車学校でナンパですよ。もう、イキリの境地というか、もう、イキリ倒してないとできないことですよね。いや、なんか、だって自動車学校ってみんな1年生というか、教えてもらう側だから、みんな弱者なわけですよね。そこにカーストとか何もないのに、こう、そこでやっぱ女の子にナンパをしてしまうという、こう田舎特有のなんかわびさびみたいな感じってすごい思い出ですね。はい、続いてのお便りです。ラジオネームひろっぽいさん、ほのたんこんにちは。いつも楽しくラジオを聞いております。今回のテーマである良くも悪くも旅先での思い出ですが、自分は北海道旅行です。埼玉から北海道まで寝台特急を利用して移動したのですが、乗り物酔いがひどく全く寝ることができませんでした。その影響で翌日の体調が最悪なのですが、周りの人に気を使わせてしまうのが嫌で普通でいることに必死でした。そのため北海道の観光を楽しむ余裕がなかったです。旅行自体は完走したのですが、自分の中では悪い思い出となってしまいました。酔い止めグッズ等持っていけばよかったと反省です。ほのたんは旅行中の必需品とかありますでしょうか。いやー、体調が悪いってね、すごい辛いですよね。旅先で周りに気を使わせるのも嫌だしね、靴ずれとかちょっと我慢しちゃうのすごいわかります。でもね、ほのたん本当に酔わないんですよ。なんか人生で大人になって酔い止めを買ったことってそういえばないかもなーって思うぐらいには全然酔わないんですけど、まあ必需品これはありますね。これはズバリ私はネックピローです。やっぱ移動中ってね、私あんまり乗り物で寝れないタイプなんですけど、まあさすがに3時間4時間飛行機に乗りますよってなったら寝るじゃないですか。そう、そういう時に私は何かに追っかかってないと寝れないので、こうネックピローを使ってるんですけど、なんかね、ずっとヨギボーの元気なタイプのネックピローを使ってて、それがねちょっと元気が良すぎて、そのなんかこうちょっと収まりが悪いというか、そうだから今回の台湾の行く道中で空港でちょっと元気のないタイプのちょっとしょうもない感じのネックピローを買って、ヨギボーはマネージャーさんにその場であげて快適に過ごしました。ネックピロー買ってない人本当に世界が変わるので、ぜひぜひ買ってみてください。以上、フルの花のお便りコーナーでした。フルの花のフリートークのお時間です。はい、では一通読ませてもらいます。ラジオネームかっくん、ほのたんこんにちは。最初で最後の台湾での撮影会、本当にお疲れ様でした。ゆっくりお話ししたり思い出をたくさん作ることができました。海外で活躍するほのたん、輝いていてとっても感動しました。ありがとうございます。台湾での思い出エピソードがありましたらぜひ聞きたいです。はい、あります。台湾でのエピソードが、なんかね、今日これを話したくてみんなにその旅行の思い出を聞いたんですけど、まあ、この間台湾で撮影会があって、で4泊5日ぐらい行ったんですよね。で結構ハードスケジュールで、朝から晩までみっちりスケジュールがあるっていう感じで、もう私体力がないのでヘトヘトになってしまって、もう毎日毎日ね、マネージャーさんと通訳さんと3人でマッサージに足しげく通ってたんですよね。台湾料理を腹パンになるまで食べて、3人でマッサージ屋にしげしげと通ってっていう日々を繰り返してたんですけど、そこのマッサージ屋さんがこうソファースタイルというか、まあうちらは足しかやってなかったので、こう足だけ揉んでもらってソファーに3人で並んでみたいな感じだったんですよ。そうで、そこの台湾マッサージ屋さんがなんかちょっとしたフルーツ盛りとお茶をこう、まあそのやられてる間にどうぞみたいな感じで出してくれるタイプのマッサージ屋さんで、でなんかとりあえず自分の食べるじゃないですか。でパッて隣見たらマネージャーさんがその爆睡してて、 で疲れて寝てるんだなって思ってたんですけど、これ起きてフルーツが全部食われてたら面白いんじゃないかなと思って、マネージャーさんを起こさないようにそーっと蓋開けて、トマトとリンゴとあのグアバの盛り合わせをもう一生懸命食べて、なんならグアバなんて私ちょっと苦手まであるんですけど、その人笑いのために結構一生懸命無理して食べて、その一部始終をマッサージ屋さんたちはもう全部見てるわけですよね。言葉は通じないけど。でマネージャーさんが起きて、あれ俺のフルーツがないってなった時に、シレッとした顔を私がしてたら、そのマネージャーさんの前にいたこのマッサージ屋さんとかがなんかすごい笑ってくれてて、もう言葉は全然通じないんですけど、なんかみんなの笑顔が見れてよかったなって思いました。でその帰りにホテルまで帰って、あー疲れたーってなって、あーもう寝ようってなるじゃないですか。でももうシャワーも浴びてボフンってベッドで寝てたんですけど、そしたらもう本当に私これ人生で初めて起きた出来事だったんですけど、なんか声が聞こえるんですよ。ん?みたいな。最初はなんか話し声かなみたいな、テレビかなって思ってたんですけど、もう絶対に喘ぎ声なんですよ。もう絶対に喘ぎ声が隣の部屋からずーっと聞こえてきてて、うわーと思って、結構壁が薄めのホテルだったみたいで、30分ぐらいずっと鳴ってて、これすごいなと思って、でもなんか疲れすぎてて、もうそれにこうなんだろう、嬉しがる余裕もないというか、それを BGM にしたままもう私爆睡しちゃったんですけど、なんか翌日だからそれをマネージャーさんに言ったんですよ。いや昨日本当にもう喘ぎ声がすごくてみたいな話したら、言ってよって、そしたら俺聞きに行ったのにみたいな、なんで言ってくんないのって言われて、あすいません、じゃあちょっと今日は言いますねみたいな言って、でまた一日スケジュールが終わって、で同じホテルだったんで、でマッサージにまた行って、でまた帰ってきてホテルに行って、じゃあこれ明日ロビーに9時半でみたいな、じゃあおやすみなさいっていうバイバイするときに、えいいみたいな、今日喘ぎ声が聞こえたらちょ絶対に LINE してねみたいな俺行くからみたいな。そう、フロアが違ったんですよね。私が8階でマネージャーさんが7階なんですけど、まあ階段があるんで上がればすぐ来れるみたいなところにあって、あ、わかりましたってなって、そう釘を刺されて寝たんですけど、まあその日はなんと何もなく普通に静かな夜を台湾で過ごしましたという思い出ができました。台湾は本当にね、人も優しくてご飯も美味しくて、日本からもたくさんファンが来てくれて、本当に嫌な思いを一度もしなくてね、とっても楽しく過ごすことができましたね。もうその喘ぎ声も私にとってはいい思い出です。本当に本当にありがとうございました。以上、フルのほののフリートークのお時間でした。ノープロブレム、そろそろエンディングのお時間です。今回でなんとボリューム30だそうです。もうそんなにいっぱい撮ったんですね。なんだかもっと撮ってるような、それともまだまだ30なんだというような不思議な感覚なんですけど、2年半ラジクロさんでお世話になってるということで、もう最初の頃本当にお便りがめっちゃ少なかったりとか、私本当にファンが少なくて、今でこそイベントしたら完売したりとか、会いに来てくれる人がたくさんね、いる、すごく私的にはファンに恵まれてる女優さんになれてるかなと思うんですけど、本当にこのラジクロさん始めたての頃とかはもう本当にファンがいなかったんですよ。もう5人体感5人ぐらいなんじゃないかみたいな、そうそう、そういう感じで、そのもう今でも覚えてるんですけど、そのラジクロさんで、じゃあその時は古川ほのかだったんですけど、古川ほのかラジクロさんで始めますみたいな時で、こうホームページとか見に行くじゃないですか。でその女優さんのこう紹介文みたいなので、これ初めて言うんですけど、なんかその大体みんなこう何々ちゃん、その大人気セクシー女優の何々ちゃんが、で大人気セクシー女優、大人気セクシー女優って大体みんなついてるんですよね。そう、私のとこパッて見たら人気セクシー女優大がついてないと思って、でも大体ついてんだよ。その10人中9人ぐらいついてて、そのたった唯一の1人 が私だったみたいな、そう感じだったんですけど、この2年半ねラジクロさんやったりとかいろんな活動を通して、もうそろそろ台がついてもいいんじゃないかというぐらいには成長したんじゃないかなと思います。はい、ザラストまでねあと数回しかちょっと回がないと思うんですけど、大切に過ごしていければと思います。皆さんよろしくお願いします。それではフルのほののノープロブレム、今日はここまでです。ここまでのお相手は大人気セクシー女優のフルのほながお送りいたしました。また次回お会いしましょう。またね。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です。
はい、
よく見てますね。素晴らしい。
いや見てますよ、私はもう最初から気づいてましたよ。